この18章のところにはアブサロムの死のことが出てきます。ダビデはこの兵を調べて3つに分けたわけですけれども、彼はこの兵を率いて出陣しようとしたわけですが、しかしとどめられて彼はこの町に残るということになったわけです。そして3隊に分かれた者たちはこのイスラエルと戦う。7節を見るならば、イスラエルの兵たちはもうなんと打ち負かされた者がもう2万人となるというようなことであったわけです。しかも8節を見ると、戦いはこの地一帯に広がり、この日剣よりも密林の方が多くのものを食い尽くした。戦って勝利をしたというのではなくて、むしろその密林においてもう多くのイスラエルの兵たちは打ち負かされたということであったわけです。ですからそれはただ単に人の力で勝利したというよりも、神様が味方であり、そしてまたその敵するイスラエル兵たちを打ち負かされる、こうしたことがこの旧約聖書においては時々出てくるわけです。やはり神様が共におられる、そのことによって勝利をしていく。ギデオンの場合もそうであったわけです。たった300人で敵を打ち破っていく。神様は数を持って戦われる方ではなくて、自らの臨在を持って勝利に導いてくださるということを私たちは知ることができます。しかもアブサルムがこの森の中でこの茂った樫の木に引っかかってしまった。彼はもう本当にこの講談師であったわけなんですけれども、しかも髪がもう他の人たちよりも多かった。しかしそれが全くアダになってしまったわけです。彼の誇っていたものがむしろ彼の命取りになってしまう。兵がそれを見つけたわけですけれども、しかしこのダビデ王が五節のところに、私に免じて若者アブサルムを緩やかに扱ってくれと、兵は王が大将たち全員にアブサルムのことについて命じているのを聞いた。そのことのゆえに、このアブサルムを手にかけるってことはしなかったわけですが、しかしヨアブはなんと11節見ると、お前はそれを見ていてなぜその場で撃ち落とさなかったのかと言って、このヨアブは手に3本の槍を持って、14節見るならば、この生きていたアブサルムの心臓を突き通したとあるわけです。彼はもう情け容赦がない。そしてまたダビデの願っていたことを聞かないということをしたわけですけれども、後にヨアブはまたこのダビデに逆らうということが出てくるわけですが、もうこうしたところからこのヨアブの行動っていうのは見て取れるわけです。アブサルムは非業の死を遂げたわけですけれども、彼は神に従わなかった。言うなればもう自分勝手に生きる人であったわけです。彼は18節のところを見ると、この王のために自分のため王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。アブサルムの記念碑と呼ばれるものを彼は自らが建てる。決して彼は神様にへり下って御心を求めて従う人ではなかったわけです。そして自らが王だと宣言し人を集める。しかしその結果がもうこういうことであったわけですけれども、彼は神様の祝福を得ることはできなかった。自分の力を誇り、そしてまた自らが行って、言うなればもう墓穴を掘っていくような人であった ということであるわけです。私たちはこうしたところからも学ばなければなりませんし、自ら立てるものはもう自らが倒れていくものとなってしまう。そしてまたヨアブも従ってはいけない。そしてまたこのダビデはどうだったんだろうか。33節のところを見ると、我が子アブサラムと嘆いて、私がお前に代わって死ねばよかったのに、そのような、人間的弱さが出ているわけです。彼はかつてはもう有能な戦士であったわけなんですけれども、しかし人間においては弱さがあるということを私たちは見ることができます。たとえダビデであっても完全な人ではなかった。彼は確かに人であり、弱さがある。しかしそういう彼をも神様は憐れみ、そしてまた彼は信仰によって立ち直っていく。彼は多くの詩篇を書いているわけですけれども、そのような弱さ嘆きも詩篇の中に歌われ、しかしまたそういう中に神を信頼していくというダビデの信仰の素晴らしさがあるわけです。また私たちも弱く、また嘆くようなものであるわけですけれども、しかし神様は私たちの嘆きを聞いてくださり、また私たちを励まして信仰に立たせてくださる方であるということを覚えさせていただきたいと思います。